妖怪人間ベム、はい、あいつさえいなければ誠は死なずに済んだ。正直殺してやりたいほど憎いです、うん、そうベムに心の内を明かす夏目刑事、うん、果たして名前のない男にあの緑の液体を注入されてその悪意が増幅することになってしまうのか。そして最後にベムたちの前に姿を現した名前のない男は、うん、こんばんは、悲観する必要はありませんよ、もうすぐ人間になれますよ、うん、まああの名前のない男っていうのは、うん、写真に写っていた昔の博士でしょうがね、うん、それが自らも妖怪人間となって生きながらえてるっていうことでしょうか。
そうでしょうね。
でまあ自らも人間に戻るためにいろいろと研究をしているとか、うん、ということは、はい、最終回もしベムたちが人間になれるとすれば、うん、その方法に夏目が関係してくるんでしょうね。
そうでしょうね。
あ、そしてベムたちは人間になりたいけど、うん、でも人間になるっていうことはつまり点々点みたいなね、あ、そういう葛藤を前にして、はい、最終的には人間にならないことを選ぶのかどうかみたいなね、
はい、
そういうストーリーが描かれそうで、
人間になっちゃうと次続かないですもんね。
まあそのあたりのことも考えるからね、
はいはい、
続編とかね、
そうです、
映画とか考えるからね、はい、であの一方夏目の方はですね、
はい、
あの爆発事件の真犯人であろう男に最後に襲われていた、
はい、
このあたりも気になる。
そうですね、
ねえ、はい、でしかしながらね、うん、まあそれにしても今回のエピソードというのはあまりにも救いがなかったんでね、
はい、
あのダメ親父ね、うん、目の前に現れたのが過去に自分が捨てた息子だと気づいてたっていうのはなんとなく予想はしてたんですが、
はい、
まさかあの後に及んでも改心のかけらも見せないとはね、
うん、まあそこまでいったら立派ですね、逆にね、
はい、死んでも治らないっていうね、
そうですよ、
人間にはあるもんで、
すごいですね、
うんうん、まあだからこそ人間なのかもしれないし、
は
あ、
ねえ、深いですね。
でもそんな光景を目の当たりにしても、うん、ベムは期待しよう、いくら裏切られても、うん、確かに夏目刑事と出会って、はい、なぜ人間に期待しない、信じられる人間だっているというのにと他人を諭すことができるぐらいになってるわけですが、
はい、
そういう意味ではすでに人間よりも人間らしい。
そうですね、うん、
まあとにかくヒューマンストーリーとしてはね、うん、満足させてもらってるわけですが、
はい、
今回ちょっと不満だったのは、
はい、
ベムしか変身しなかった。
そうなんですよ、
はあ、
ねベラとベロが変身しなかったんで、うちの子供もなんでや
あれよ。まあね、ベラもベロも、
はい、
FNS 歌謡祭の方で、
はい、
人間の格好で歌歌ってましたから。
そっちが忙しかったんですか。
でもね、うん、あんちゃんなんかね、はい、普段の自分の声で歌を歌ってるの見るとね、
はい、
なんか違和感を感じるほどでね。ところで、
はい、
公式サイトのスタッフ日記は、
はい、
ベム・ベラ・ベロの衣装制作のディレクションを担当したスタイリストのこんな制作秘話が、
はい、
ベムは原作では物静かでダンディズムの雰囲気がプンプン漂う大男、はい、第一印象として亀梨君とのギャップは大きい、うん、原作ベムのラペルの形を継承しつつアンティークのボタン、ジャケットの形は1900年代初頭のワークコートと塩ビ服、ナポレオンジャケットをミックスしたもの、うん、パンツははじめ曖昧なシルエットのスラックスの提案でした。しかし最初のフィッティングでは普段ハイエンドなストリートウェアを身につけている亀梨くんにはやぼったくなってしまい、急遽その年代ではありえないような現代もののスキニーなレザーパンツに変更。これがぴったりハマりました。ベラに関しては原作のマントは外せないということで、いわゆる原作のドラキュラ風マントをミリタリーコート風にアレンジ。初回のフィッティングでアンちゃんから40年代のトレンチコートみたいにさらに肩の部分にケープをつけたいという絶妙なアイデアが。とにかくアンちゃんの洋服に関しての知識の豊富さに驚かされました。後頭部のヘアアクセサリーも彼女のアイデアです。そしてベロ、原作が全身タイツのためスタッフ間でかなり悩みました。当たり前ですが福君には全身タイツは過激すぎる、うん、スチームパンクの要素を入れながら現代版ベロを表現するにはこれがアイデアの始まりです。つなぎにするにしてもいろいろなタイプのつなぎがあるのでなかなか決めれず、そこでデザイナーのアイデアとデザイン画のクオリティの高さが解決のきっかけに。頭のゴーグルは監督のアイデアです、
うん、
当然アニメと比較すると違うところ多いんですがね。
そうなんですよ、この間なんかでアニメのやつがポッてやってたんでね、うん、ちゃうやんと思いながら見てたんですけど、
でも違和感ないということは、
そうですね、
ここらがプロの仕事って感じです。
さすがですね。
さてさて、そんな妖怪人間ベムにまたまた今回もあの方からメールが届きました。 ベムが夏目刑事を見つめる時の視線にラブ注入の気配を感じずにはいられない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。妖怪人間ベム第7話、爆発事故を周辺人物たちを取り巻く悲しい過去として描き、また同時に妖怪人間たちの真相にも迫りつつあり、じわじわと最終章へ向けて動いている感じがいたします。やはりアニメとは一味違うスケールにドラマが膨らんできていますね。人気アニメを実写映画化するにあたり、そのスケールが広がった作品といえば2005年に公開されたアメリカ映画ファンタスティック4を思い出します。子供の頃好きだったアニメの一つに宇宙忍者ゴームズというものがあります。あまり知られていない作品なのですが、チキチキマシーンモーレースなどと並び、アメリカのプロダクション制作のものを日本のプロダクションが買い付け、タイトルなどを変えてオンエアしていた、そういった作品の一つです。ゴムのように全身が伸びる、全身が炎になる、岩石のような体になってしまう、透明になるという、それぞれ特殊能力を持った4人の戦士が平和のために戦う物語です。特に岩石男が相手を殴り倒す時に発する意味不明のムッシュバラバラという言葉は、遊びながらよく使っていたことを思い出します。その原作となるのがアメコミのファンタスティック4だったのです。同じくアメコミのスーパーマン、バットマンなどが実写映画化される一方、ファンタスティック4は映画化の企画は繰り返されるものの、実写では彼らの特殊能力を描ききれないという理由でいつも立ち消えになっていたのです。それが CG という表現ツールを得ることによって、ようやく2005年に実写映画化されました。私にとっては長年の夢が実現し、感慨深いものがありました。決して名作と言えるほどの作品ではありません。が、4人の特殊能力を想像していたイメージ以上に実写化し、ドラマをスケールアップしてくれた制作者たちの長年の努力と苦労に目頭が熱くなってしまったのです。ただ一つ、日本語吹き替え版にムッシュバラバラがなかったことだけが残念でなりませんでした。妖怪人間ベムも彼らの姿をそれほどの違和感なく実写ドラマの世界に馴染ませており、はっきり言って驚いております。実写化にあたってのスタッフたちの熱い思いを感じずにはいられません。そんな思いを感じながら、いよいよ佳境を迎える最終章を楽しみにしたいと思います。
はい、
まあ思うことはみんな一緒ですよね。
そうですね。
ということで、妖怪人間ベム、しっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。